τα ξυστακινή αεραελαστά άδεια που το βαλάω λόγω του πιτασμού. Όλοι θεωρώ τα ξυστακινή αεραελαστά άδεια που το βαλάω, σύγχαρτη εσον υπέτζη. Πάντα είναι ο ρευκούνισο, τα ενίσο ζεφάντε θεωρεί ή ζεφάντε θεωρεί. Συνακθέσω υπέζη. Μάτα είναι ο ρευκούνισο, νίσο ζεφάντε θεωρεί ή ζεφάντε θεωρεί. Τεν θέζεις μου, καξά τα τσίγα χάιτη, το σύνο θέσιγα, γιουμίδε, γιοθέκνη, αραβαρετή,起きて、子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出した。と主が預言者を通して言われていたことが実現するためです。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたとして大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を人に残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく泣き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていた。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて、幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に出すんだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。祈り。
どうぞ続けてください。クリスマスには一体何が起こったのか。私たちはもう何度もクリスマスを経験しています。何度もクリスマスを喜び、それを教会の中で礼拝において味わってきました。2020年最初の手術、明日に公元日を控え、私たちはその公元日にまつわるテキスト、マタイの2章、13節以下を今朝読みました。新しい歩みを始める私たち、そしてクリスマスに一体何が起こったのか、そのことを合わせながら、この年の歩み、クリスマスの恵みをどうやって私たちは生かしていくのか、そのことをこの年の最初の手術の日に、このマタイの福音書から共に聞いていきたいと思います。さて、今日言いましたところ、子供たちのペイジェントではおそらく演じられることのないクリスマスのもう一つの側面です。子供たちが演じるペイジェント、そして私たちが思い描くクリスマスの場面、きらびやかなものです。明るいものを強く身に満ちているものです。星に導かれた私たちが東方からやってくる、宝物を携えてイエス様に出会う、羊飼いたちが夜の宿をしていると天使に出会い、イエス様の告げを受ける、天使の言葉通り訪ねていけばイエス様に会える、何のことが本当だ、神の言葉は 実現している嬉しい楽しいクリスマスの場面が私たちが言ってみれば受け入れていられるクリスマスの場面です。聖書はその明るいクリスマスの場面ともう一つくらいクリスマスの現実を語っています。博士たちが訪ねたヘロデ、このヘロデは博士たちから情報を聞き取り、自分に変わるもの、自分の知らないところで起ころうとしている新しい出来事を受け入れることができません。ヘロデにしてみればそれは最も話しておくといいでしょう。なぜなら自分がもう必要となるかもしれない、必要とされなくなるかもしれない、自分がもうこの国で生活することができなくなるかもしれない、不要なもの、いらないもの、生きていてももう何の価値もないものとされてしまうことによると命までも奪われてしまうかもしれない、そういったヘロデにとっては誠に聞きたくのなかった情報、聞きたくのなかった、知りたくのなかった現実が今起ころうとしている。ヘロデの取った行動は誠に当たり前の行動でございました。自分の身を自分で守ろう、彼はそう決断します。そこからクリスマスのもう一つの出来事が始まります。ベツレヘムで馬小屋という、まあ、あまり恵まれた環境ではございませんでしたけれども、博士たちに出会い、そしてまあ羊飼いたちも訪ねてきた、不思議な出来事を体験して生きていたヨセフとマリア、幸せという言い方が言っていいかどうかは分かりませんが、とにかくそこではこうではなかったでしょう。安心した、平安に満ちた、喜びに満ちた、そして未来に期待があふれる、そういう時間を彼らは過ごしていたでしょう。そこに夢で神様が語ります。ヘロデがお前たちを殺そうとして、生まれてきたばかり、みんなに喜んでもらっているはずの私たちの赤ちゃん、この赤ちゃんのこともあろうに王様の目に留まって、王様の目に留まり、そして王がこの子を殺そうとしている、国中がこの子の命を狙っている、国中がこの者をいらないと言い始めている。穏やかだったクリスマスから一変して彼らは慌ただしい、不安に満ちた、恐れに満ちた日々が始まります。ヨセフたち一行はエジプトへと避難をします。エジプトへと避難をしているその方から、ヘロデは博士たちが自分たちの情報を持ってこないということに気がつき、軍隊を派遣してベツレヘムの2歳以下の男の子をすべて皆殺しにいたしました。悲惨な出来事が始まります。残酷な残忍な出来事が始まります。さて、この悲惨な残酷な出来事ではありますけれども、それは2000年前に起こったたった一つの出来事ですよ、歴史のとこまでですよというふうに、この聖書を私たちに知らせるために記録として書いているのか、その側面も確かにあるでしょう。その側面も確かにありますけれども、この聖書はその後2000年間読まれ続けてきた。それはある歴史的な事実を大事にしよう、それにしがみついてこれを保全していこうという、そういう人間的な思いでこの聖書の箇所は記され守られてきたのではないでしょう。おそらくここに私が記されている、私たちがここで描かれている、そして世界がここに描かれているからと で聖書は今日まで2000年間読まれ続けてきたわけです。一体この悲惨な場面のどこに私たちの姿が、この世界のありようが記されているのでありましょうか。先週もお話した通り、このヘロデは確かに教会の中では、聖書の中で読むときにはあまり褒められていた人物としては読まれません。もっと言えば悪いというもの、憎まれるべきヘロデというふうに書かれているのかもしれません。でもこれは私たちの姿です。どこに私たちの姿があるのか、自分の未来は自分で切り開こう、普通にやることです。年末に私たちの社会を騒がせた元日産の CEO であるカルロス・ゴーン、彼が自分の力で大物にも全部吹っ飛ばして自分の命を守ろうとして、自分の未来を守ろうとして海外へと逃亡した。そしてそれがあたかも正義であるかのように主張をする。悪気に取られ、よくやったという者もいれば、法を犯したとんでもないやつだというふうに言う表現をする者もいます。賞賛もあれば、非難もある。それは周りの評価です。でも本人でやったことは、たった一つ、自分の未来は自分で守ろう。そう行っただけです。それは彼のみならず、私たちも皆その心がけ、心構え、それをしようという思いは自分たちの心の中にあります。それのどこがいけないのか、神なき世界ではそれでも良いでしょう。自分の力は自分で守りなさい。神がいないのだ、あなたは自分でそれを、自分の未来をちゃんと守る、そのことに誰も異議を唱えるものはありませんよ。よくやりましたね、自分の力で自分の未来を開く、大したものです、立派なものです。それが普通の人間のすることです。神なき世界ではそれは評価をされるでしょう。ですけれども、神がいるのなら、私たちは自分で自分の未来を切り開く、それはこのヘロデがしたことと実は同じなのだということを、この聖書は我々に告げているのでしょう。自分の命は自分で守ろう、自分の未来は自分で切り開こう、そういう行い、そういう発想、そういう思いに至る。その結果、一体我々は何を知りますか。関係のないものを殺す、関係のないものの命を奪う。実は我々は同じようなことを実はしているということは、この聖書は私たちに告げているのでしょう。いい、私は人殺したと命じたことはありません。人を殺したことはありません。確かにみんなそう言うでしょう。ですけれども、自分の命は自分で守ろう、それはどこが悪いのか。自分の国が危機に陥る、自分の国が敵国から侵略を受ける、戦争してもいいではない、戦ってもいいではない、相手を殺してもいいではない、私たちは戦争ということも正当性も自分の力で自分で生きる、それはどこが悪いのかというふうに思い出せば、人を殺める戦争、それもまた正義になる。一生懸命自分が汗水流して働く、そのことのどこが悪いんだ、自分が幸せになるために働く、それに一体どこが悪いんだ、少しでも多くの幸せを勝ち取ろう、二酸化炭素をたくさん排出し、この世界をおかしくする、2歳以下の男の子、ベズレヘムの町、それどころではありません。この世界中を、この先何十年何百年と渡るこの星を我々は壊そうとしても、それのどこが悪いんだと、ヘロデよりも担うのが私たち今の 資本主義という世界観の中で生まれてきた心でね、私たちはみんな広田と同じです。ヘロデよりももしかしたらもっと大きな罪を自覚もせずに犯しているのが私たちなのかもしれません。さて、そういうヘロデというものを通して聖書はクリスマスの出来事を語ります。ヘロデが自分の力で生きようとしているのに対してイエス・キリストの周りでは一体何が起こっていたのか。イエス・キリスト、赤ちゃんです。何もできません。でもこのイエス・キリストは新しく生まれた命、それは使徒パウロに言わせれば人類の初歩です。新しい人間、本当の人間とはこういうものだというその印としてこのイエス・キリストは生まれました。となればこのイエス様の姿というのはこれもまた私たちの姿です。先ほどのヘロデが私たちの一側面であったのと同じようにこのイエス様もまた私たちの姿であります。さてこの私たちの姿、一体何をしたのか。何もできず、ただ会話の中で寝ているものです。そしてこのハイバーグの中に寝ているのイエス様を言ってみれば、助けたのは誰かといえばそれはこの聖書の中で今日何度も何度も出てきているヨセフでございます。このヨセフという人物、一体どういう人物か、私たちはもうはっきりとこの人物についてのイメージ、情報を持っております。ダビデ家の末裔、そしてマタイによる福音書で言えばアブラハムから生まれてこのヨセフに至る、その血を受け継ぐのはこのヨセフです。言ってみればイスラエルの正統的な家系のもの、このものがヨセフですけれども、イエス・キリストはこのヨセフと血のつながりはありません。言ってみればイスラエル、その伝統とイエス様は切れております。我々は一体誰から守ってもらえるのか、誰に守られたい、誰が私のことを守る責任があるのか、この国が私のことを守ってくれるだろう。子供たちは子供や親に叱られれば言い訳じみで言います。あなたが私のことを守ってくれなかったらどうするんだというぐらいな感じで、誰が私のことを産んだんだという言い方をすると同時に頼みもしないように私のことを産んでというふうにいうふうな言い訳をしますけれども、それでも親たる者は私のことを守るのは当然だというふうにどこかで思っています。子供たちのみなら私たちのことはなくてもそうです。私は守られた当然、この国に、この家族に、この地に、この宗教に守られて当然、どこかで我々は守られて当然のものを持っているというふうに思っています。ただこのイエス様は守られて当然のものと言ってみれば縁が切れています。縁が切れていますけれども、そのヨセフは夢で現れた神の言葉を聞きます。ヨセフにしてみればイエス・キリストは他人の子です。ヘロデももしかしたらイエス様のことを憎んでいたかもしれません。愛するマリアのお腹の中に勝手に生まれてきたのがイエスです。勝手に生まれ、勝手に出てきた、そしてこともあろうにベツレヘムから脱走しなければならない、そんな何か大それたことを自分に要求する、この子さえいなければ私たちは幸せに暮らせていたのに、そういうふうに思わない、そのふうには私たちは想像することなかなか難しいかもしれません。ヨセフも普通の人間であればおそらくそのようなことが心に生きたこと一回や二回はあったんじゃないか、そのように想像しても良いでしょう。ヨセフは イエス・キリストを守る、そんな責務はどこにもありませんでした。血の問題、社会的な状況、ヨセフは何にもイエス・キリストを守らなければならないという責任、支配はされていませんでした。ですけれどヨセフは夢で見た神様の言葉に従ってそのイエスを守ろうと決意をし行動をします。イエス・キリスト、誰からも守ってもらえる責任、そのようなものを負っている人は誰もいませんでした。私たちも同じです。私のことを守ってくれる責任を帯びているものなど実は何もないのがこの社会です。家族であろうが、国であろうが、会社であろうが、宗教であろうが、実は私のことなど誰も守ってはくれません。守らずとも、それがどうしたのというふうに開き直るのが、この社会の私たちの隣人です。我々はみんな心のどこかでそのことを知っています。そのことを知っていますから、ヘルドのように、少しでも自分の幸せは自分で納得しなければというふうにアピールをしてみたり、人の役に立ってみたり、誘惑の程度で自分たちの関係性というものを築いて、自分の生活、自分の今というものを獲得しようと努力をします。でも、イエス・キリストは、そんなことは何もいたしませんでした。何もいたさずとも、イエス様は守られました。神様に守られました。神なき世界では、私たちは自分のことを自分で守る。ヘルドの行動が正義になります。ですけれども、神を言う世界では、神の支配している世界では、私たちは何もせずとも守られる。それが我々の信仰です。さて、この今日の聖書でイエスが登場してくるこの場面、もう一つ特徴的なのは、予言が成就しているということが3回ほど繰り返して語られます。予言者で言われていたことが成就した、予言者が言われていたことが今なったというふうに記されています。予言者が言っていることが成就した、嬉しいことなら結構です。楽しいことなら、ああそれが成就してよかったね、それは期待していた通りなのにいいことがあってよかったねというふうに私たちは喜びます。そしてこの先私たちに告げられた預言者の言葉、喜びの言葉、それは一体いつ成就するんだろうというふうに期待もしたくなります。ですけれども、ここで今日成就していることはそういう喜びに満ちた言葉ではありませんでした。ラマで声が聞こえた、激しく泣き悲しむ声だ。ラーゲルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない子供たちがもういないから、そんなことは起こってほしくない、こんなことは起こるはずがない、こんなことは自分とは関係がない、そういう成就してほしくはない無限の言葉もあります。でもそれが成就したいと語るのが今日の聖書です。悪いこと、不幸なこと、悲しいこと、それが私たちのこの先起こるのか、自然災害、日本は自然災害にから遠い国ではありません。豊かな風土、緑があり、四季がはっきりしている、水も潤沢に与えられ、生活するにはとても良い国だ。でもその反面、台風だ、地震だ、そういうものに見舞われるのがこの国です。いつ何時、私たちはまたこの夏、この秋、あのような暴風に襲われるのか、それはもう避けては通れない現実でしょう。そしてまた3月11日、2011年の3月11日に襲ったあのような地震がもうこの先起こらない、そんなことはもう誰も言いません。この国には必ず地震が起きるよ、 みんな言います。そして私たちのどこかでそのことをわきまえています。この国には地震が必ず起きるんだ、そうで私たちは生きていられるのか死んでしまうのか、それすらもわからない。この日本で暮らすとはそういうことです。恐ろしいこと、辛いこと、そのことを必ず私たちは経験しなければならない。自然災害のみならず、もしかしたら今は戦後何十年というふうに言っていますけれども、ことによれば戦前何年前というのがこの2020年かもしれません。もはや我々の世界は、日本は戦後ではなく戦前だというふうに、そういうことが、そういうことが言えるような社会組織に今やなっているというのを私はよくわきまえています。辛いこと、悲しいこと、そんなことは起こってほしくない。神様にすがっていれば、そんなことから私たちは救ってもらえるんでしょう。宗教はそういう言葉を実は発していません。金持ちの人たちは言いますよ。この私が作った偶像にすがれば、この私が作った神様にすがれば、あなたたちは救われますよ、あなたたちは不幸から免れますよ。ビジネスの人たちはそう言います。ですけれども、宗教はそうはありません。現実は現実、確かに私たちの嘘を聞いて、それが現実だ、それが彼らの心だ。宗教は、キリスト教は、教会はそう言います。ですけれども、今日のこの聖書の箇所で書かれている予言が実現するということは一体どういうことなのか、私たちはもう一度心を打ちつけてこの箇所に目を向け読み解く必要があるでしょうか。生で声が聞こえて激しくされてくる声、ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうとしない子供たちがもういないから、とんでもない悲しい状況です。とんでもない悲しい状況ですけれども、そのことが予言されていたということはどういうことか。神は知っているということです。神様はもう全部分かっている、全部知っている、全部分かっていて、その備えもちゃんとしているというのが、それが聖書の信仰です。どんな目指しちゃうかは分かりません。どんなに恐ろしい目になるのかも、それも私たちはおそらく会うでしょう。会いますけれども、それは神なき世界での絶望ではありません。神がそこにいらっしゃる、そしてその備えも神はもう分かっているのだから、ちゃんと備えていてください。次の道、次の未来、次に続く道を神はちゃんと備えていてください。それは私たちの信仰です。死んだらどうするんだ、死んだら身元もないだろう、私はそんなふうに言います。ですけれども、我々の信仰はヨハネによる福音書が繰り返し繰り返し我々に告げていた言葉の言葉です。常しえの命です。体が死ぬこと、痛むこと、それが一体何なのか。常しえの命がある、常しえの命を私たちはいただいている。体が痛んで滅んだとしても、常しえの命が私たちにある。我々は何にも変わらない。それがこの聖書を私たちに告げているんです。私たちは何も変わらず、どのような状況だとしても、神様から愛され、神様に恵まれ、きちんと心を穏やかに神さえ見上げられれば、いつでも喜びが溢れ出てくる。それが我々人間の姿だと聖書は本当に私たちに語っている。そしてそれはこのクリスマスの出来事においても同じです。何もすることができなかった赤ちゃんのイエス様は、赤の他人のヨセフに助けられました。赤の他人のヨセフに守られ、導かれ、安全な場所へとイエス様は導かれてきました。イエス様だからではありません。神が作った世界とはそういう世界、神様から愛されているものとはこういうものを言うんだというのが私たちに作られている。それはイエス様の話ではなく、私たちの物語です。何もできなくとも我々はちゃんと守られている。 そして我々の時間の中で起こる全ての出来事を神様はちゃんと知っていてくださって、その備え、その守り、それももう整っている。私たちはその世界へと歩み出しています。その世界の中で歩んでおります。2020年がどのような年になろうと、このクリスマスの出来事は何も変わらず私たちの現実を表しています。不安だ、怖い、神がいない、だったら自分の力で人でも蹴落として人も殺して生き延びなさい。ですけれども、神がいるんだという人たちが本当に信じているんだとしたら、神の守りを信じて、ただ神の声を聞き、神に従い進んでいく、そこに私たちの誠の喜びの未来がある、そのことをしっかり信じて進んでいく、それが信仰者の歩みです。私たちが信じるものであるのか、神なき世界をさまよるものであるのか、そのことはこの世で生きる限りいつもいつも問われ続けています。その問われ続けている中で、私たちは確かなものを選びながら、この2020年の一日一日を過ごしていきたいと願う次第でございます。お願いいたします。聖なる神よ、未来を見れば恐れること不安になる。私たちはそれを数え上げればキリのないほど数えることができます。ですけれども、そこで私たちは心を奪われるものではなくて、あなたを信じるものとなることができます。何もできなくとも、何もせずとも、あなたは私たちを愛してくださっています。すべてのことはあなたの御手のうちにあります。何も恐れるものはありません。愛の神、恵みの神がこの世界をすべて治めている。私たちがそのことをしっかりと思い出すことにより、信じることにより平安と喜びを持って進むことができますように、感謝を持ってこの年をまた歩み出すことができますように、新しき命、新しき信仰が日々新たに与えられるこの年月でありますようにしてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。